はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、取締役設置会社において次の事項のうち 1,2 を取締役の権限とし 3,4 を株主総会の権限とすることができるかどうかについて論じなさいということですね。でまず1ですけど、事業の全部または重要な一部の譲渡の決定 で2ですけども、取締役の報酬の決定で、これを取締役の権限にすることができますかということですね。で基本的にできません。これ295条の3項っていう明文規定があるんで、これにもろ反することになるからできませんね。ただしですね、2については一応一部はできますね。あのいわゆる一任決議ですね。総額とか上限を決めて配分をですね、取締役会に一任するってことはできますね。これ一応判例を認めてるところになるんでね、まあ、これはあの取締役の報酬との関係でもね、出てくる議論ですけどね。はい、いいですかね。で次に3ですけども、代表取締役の選定ですね。でこれをですね、株主総会の権限にできますかということなんですけれども、ここはちょっと難しい問題がありますね。でまず条文としては295条の2項で、株主総会はですね、法定事項とそれから定款定めた事項について決議できるっていうのがあるんだけど、問題はこの定款定めた事項ですね、これをどこまで拡張できるかっていう話ですね。で代表取締役の選定権というのは、取締役会設置会社においては取締役会にあります。362条の2項3項ですね。でこれを株主総会に与えていいんですかっていう問題ですね。で最高裁判例があるんですけれども、この最高裁判例の射程っていうのはそんなに広くないです。最高裁判例はですね、まずその非公開会社の事案ですね。でそしてその取締役会のほか、株主総会決議でも代表取締役選定できるっていう、そういうふうな、ね、定めだったんで、なのでその取締役会の権限を奪っちゃうっていう仕組みじゃなかったですね。あともう一個あるのが、これはこの問題と同じなんだけど、代表取締役の選定権だけが問題だった事案なんですね。まあ、おそらくこの判事の、ね、仕方から考えるとですね、これは会食もね、同じような議論を妥当するかなっていうふうには思うんですけどね。まあ、代表取締役の選定及び会食に関する取締役会の権限が否定されるものじゃなくとかっていうね、そういうふうな文言が出てきますから、おそらく会食についてもね、同じような議論を妥当すると思うんだけども、まあそれは射程外ということになってくるわけですよね。はい、だからまあ一部は一応ね、有効性認めてるということになるわけです。だから今回の事案でも、この取締役設置会社が非公開会社であって、かつですね、かつその代表取締役の選定権を取締役会から剥奪してないということであれば有効ということになるわけですね。はい、いいですかね。で4ですけども、これはね、さすがにね、295条2項を持ってしてもダメということになると思いますね。会社の業務執行の決定は全般ってことになると思うんだけれども、これはまあまさにね、取締役会の存在意義の否定につながるというふうになってしまいますから、会社の本質に反するということに、ね、なるんじゃないかなと思います。なので295条2項の、まあ、その定款をね、決議事項の拡張というものだと、まあその対処しきれないといいますかね、まあそのね、射程を外れてしまうということになるのかなというふうに思います。だからまあこれは違法無効ということでしょうね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあちょっとね、答案見ていきたいなと思いますけれども、まずね、1ですけれども、1は簡単ですよね。これはもう株主総会の特別決議事項ということになりますから、ね、まあ当然ダメということになりますね。まあ一応ね、ダラダラとなんか論じてますけれども、条文からも明らかというふうにね、そういうふうに論じちゃってもいいんじゃないかと思います。これはね、295条3項からも明らかというふうに論じちゃってもいいのかなと思うんですよね。で次に2ですけれども、2も基本的にはできないはずなんですけれども、先ほど言いましたように一任決議ですよね。一任決議はできますから、一応取締役の、ね、報酬が株主総会決議事項になっている趣旨、まあ、そのお手盛り防止ですよね、その趣旨っていうものを書いていただいて、まあ、一応、ね、取締役会に一任すると、報酬の上限だったりとか、まあ、あるいは、ね、総額を決めて一任することができますよという形で書いていただければいいと思います。で次に3と4ですけれども、まずは295条2項というものを掛けていただきたいですね。で295条2項によると、株主総会の権限は会社法に規定する事項とそれから定款定めた事項に限られますよということですね。で問題はこの定款定めた事項っていうのが、ね、どこまで拡張できるのかということですよね。で、基本的には無制限なんですけども、ただその会社の本質に反するとか、あと強行法規に反するものはダメということになるでしょうね。でまず、3について代表取締役の選定権限を与えるというものですね。でここはですね、取締役会設置会社においては代表取締役の選定権を取締役があるんだということをね、まず書いていただく必要があるわけです。でその趣旨というのは、これは取締役会による代表取締役の職務執行を十分に監督させると。だとすると、株主総会に代表取締役の選定権を与えてしまうとですね、その監督機能が害されるんじゃないだろうかということですね。でただ、まあ、両方に権限があるというふうに、ね、定めるんだったら問題ないでしょうという形で書きました。まあ、これは一つのあり得る考え方ですよね。 でこれに対して株主総会に権限を与えて取締役会の権限を奪ってしまうと、まあ、いうのは権限の異常が行われるような場合はダメですよというふうにしました。まあ、これもね議論があるところですけどね、取締役会の監督権限の実効性を失わせるものなので、会社の本質強行法規に反して違法無効だと、まあ、一応これは非公開会社なのかどうなのかっていうのは問題文の、ね、設定入ってなかったんでね、まあ、そこは触れなかったですけどね、まあ、判例によれば非公開会社の事案だけに、ね、射程限定されることになりますけど、その射程っていうのはちょっと気にせずにね論しておきました。で最後にですね、4ですけれども、会社の業務執行の決定っていうのは、これ取締役会決議事項ですよね。でそしてこれをですね、すべて株主総会の決議事項だというふうにしてしまうのであればですね、やはり取締役会の存在というものが無意味になっちゃうということになると思いますね。まあ、取締役会のですね、中核的な権限というふうに言えるでしょうからね。でその場合にはやはり会社の本質ある所有時計の分離に反するとね、許されないということはいいのかなと思いますね。まあ、一部だけだったらねもちろん構わないと思いますし、あとはですね、例えばその株主総会の権限も認めつつ取締役会の権限を認めるっていうね、そういうまあ併用タイプですよね。まあ3で検討したような併用タイプでもしかしたらいいのかもしれないですけどね。ちょっとそのあたりはね、具体的にあまり学説が議論されてないところですけれども、ね、まあ、一部だけね、株主総会を権限するとか、まあ、あとは株主総会にも権限を持たせつつ、取締役会にもね、権限を持たせるみたいな、そういうふうな形だったら問題ないっていうね、そういう書き方でもいいと思いますけどね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。